聖書をお読みします。最初に旧約聖書の創世記第49章5節から7節を読みます。旧約聖書の89ページになります。創世記49章5節から7節。シメオンとレビは似た兄弟。彼らの剣は暴力の道具。私の魂よ、彼らの暴義に加わるな。私の心よ、彼らの仲間に連なるな。彼らは怒りのままに人を殺し、思うがままにお牛の足の筋を切った。呪われよ、彼らの怒りは激しく、憤りは甚だしいゆえに、私は彼らをヤコブの間に分け、イスラエルの間に散らす。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書、第26章、47節から56節をお読みします。新約聖書の54ページになります。マタイによる福音書26章47節から56節まで。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである。この時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。祈祷を捧げます。神様、今週も私たちはあなたを尋ね求めます。栄光の主である聖なるあなたを仰ぎます。光を、永遠の輝きを、創造の力を、そしてあなたが備えてくださっているこの手術に感謝をします。あなたは暗黒のうちで光を生み出されるお方です。 悲しむ者には喜びを、うなだれる者には慰めをくださいます。騒然と混乱の社会の中に置かれている教会に、あなたに従おうとする私たちに明朝な心を与えてください。弱い私たちの中に生きる希望を生み出させてください。また私たちは良い人たちのためにも悪い人たちのためにも光を願い求めます。平和のない世界のために平和を、憎しみの世界と貧しい心のために憐れみを願い求めます。どうかこの一回りも私たちがあなたのそばにいられるように、あなたが私たちの近くにいてください。私たちは今日カンファレンスの集まりを計画しました。私たちが日頃のいろいろな束縛から解き放たれて自由に語り合うことができるように助けてください。すべてを御手に委ねます。この祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。剣を取る者は皆剣で滅びると題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今年度のカンファレンスの主題はキリストに従って生きるということです。大きな緊張を抱えている国際社会の中で、キリストに従って生きるとは何を意味するのか、このことを自由に発言できる雰囲気の中で一緒に語り合いましょうと案内文にありました。基本聖句には今日のテキストの中の52節が掲げられていますので、この言葉を軸にキリストに従って生きる意味を掘り下げることができたらと願っています。今日のテキストはイエス様が逮捕される場面です。他の3つの福音書にも並行記事がありますので比較しながら読むことができます。イエス様を裏切ったのが弟子の一人イスカリオテのユダであったことは、すでに同じ章の14節以下に記されています。そこでは銀貨30枚をもらうことでユダは自分の先生を裏切ることを決意していますけれども、いよいよその裏切りの時がやってきた。それが今日の場面です。祭司長たちはイエス様を捕らえようとして大勢の人々を遣わしました。で、彼らは剣や棒を持ってやってきたと書いてありますから、イエス様を逮捕することが簡単にはいかないだろうということを予測したのだろうと思います。ユダは間違って他の人を逮捕しないように、自分が接吻する相手がイエスの人ですよと前もって合図を決めていたと48節に書かれています。イスカリオテのユダがローマ帝国からの独立を目指してゲリラ活動を展開していた熱心党の一員だったという、そういう説に従えば、イエス逮捕をきっかけに 一騒動を起こそうという、そういう魂胆だったのかもしれません。イエス様を逮捕しようとする側と守ろうとする側が武器を持ってぶつかり合えば、確かに騒乱という事態が引き起こされます。で、実際危うくそうなりかけています。というのは、イエス様を引き渡すまいと一人の人物が剣を抜いて大祭司の手下に打ちかかって、その者の片耳を切り落としたというの。51節にそのことが書かれています。で、その時イエス様がおっしゃった言葉がカンファレンスの基本聖句になっています。すなわち、剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉です。ヨハネ福音書によりますと、その片耳を切り落とし、そのように切りかかったのはペトロということになります。またルカ福音書によりますと、その時イエス様はやめなさい、もうよいとストップをかけた上で、片耳を切り落とされた人物のその耳に触れて癒されています。そういうことですから、一触即発の状態がイエス様の言葉、行いによって沈められたということです。で、そのまま放置すれば、剣と剣の暴動になる流れをイエス様はご自分の言動で断ち切られたわけです。熱心党が考えていたような武力闘争は、イエス様が目指されていた方向とは相入れなかったということでもあるでしょう。あるいはご自分と一緒に弟子たちまでもが逮捕されることをイエス様は避けられたのかもしれません。さて、イエス様が口にされた言葉、剣を取る者は皆剣で滅びる、これは弟子たちの脳裏にも焼き付いたはずです。イエス様はこの言葉で何事かを教え諭されておられるのですけれども、剣というのはその場で使われそうになった武器であることをまず押さえておきたいと思います。その上で、もっと広い意味を持った、象徴的な表現として剣という言葉が用いられているのではないかと思います。で、実際後の時代に、キリスト教の世界では剣を取る者は剣で滅びるという表現が、ある時には戦争拒否のシンボルとして、ある時には無抵抗主義を標榜するものとして用いられました。で、そもそも剣というのは敵をその切り殺すために作られる武器です。江戸時代の日本になぞらえるならば、その階級の一番上にいる侍だけが身につけることを許されていた、そういう権力の象徴でもあります。ですから、日本では刀は武士の魂とまで言われて、この身分制度の最上階に座る者だけが身につけることを許されていた、そういう類のものです。で、ところが太平の世が長く続くようになりますと、刀がだんだんと役に立たなくなります。 江戸時代も終わり頃になりますと、竹光を腰にしていた侍までが出てまいります。で、刀にかけてという表現も文字通り刀を抜いて勝負するというよりは誓ってというような意味合いで使われるようになっていきました。戦がなくなってしまう世には必要がない代物になってしまうのが刀です。まあとにかく剣というのはそういう性質のものです。イエス様があえて剣を取る者は剣で滅びるとおっしゃったのは、平和な世界では剣が全く意味を持たないことをよくよくご存知であったからに違いありません。剣というのは使われなければただの物品に過ぎません。剣が意味を帯びてくるのはこれを使う人が出てくるからです。で、私たちが考えなければいけないことは、この剣をどういう人がどういう時に用いるかということではないでしょうか。ところで、この剣についてイエス様は、今日の基本聖句とは一見相入れないような言葉も残しておられます。ルカ福音書の22章の36節、これはいわゆる最後の晩餐の際に弟子たちに言われた言葉ですけれども、剣のないものは服を売ってそれを買いなさいと言われているんです。で、文字通りこの言葉を受け止めれば、イエス様が過激なテロリストだと言われても仕方ないような気もいたします。あるいはマタイ福音書の10章34節にもドキッとするような言い回しが出てきます。こういう言葉です。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。で、これらの言葉は伝道に携わる者の厳しい状況を念頭に置いて、そのことに対する覚悟を要求する、そういう文脈の中で使われた言い回しです。正しい信仰者といいますか、この一生懸命伝道しようとする者には必ず襲いかかるであろう迫害や苦難について覚悟しておかなければなりませんよと、強く緊張を高めるような言い方をされたのです。ですから剣を鞘に収めるように言われた言葉とは、表現しようとしている内容が、その文脈が明らかに異なります。で、聖書学者が指摘しているところですけれども、イエス様が口にされたこの剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉は、イエス様がその時に初めて使われた言葉ではなくて、当時の格言、ことわざであったろうということです。早く言えば、強大な軍事力を誇っていたローマ帝国に対していたずらに武器を取って抵抗すれば、そのものは必ずやはるかに強大な武器を持っている権力者に、ローマに懲らしめられるよ、そういう意味なのです。イエス様の時代、ローマ帝国のような支配者が強大な軍隊を持って民衆を抑え込んで他国を侵略するということは珍しいことではありませんから、そういう支配者が 各地で逆らう者を押さえつけるために、この懲罰的な剣を持って逆らう者を懲らしめる、そういう意味で剣を取る者は皆剣で滅びると言われていたのです。まあ、そんなことを考えていきますと、剣を取る者は皆剣で滅びるという一見この真理を言い当てているような言葉にも、この使われ方によっては歴史上のいろいろな恐ろしいことがその中に込められていることに気づきます。とにかく言葉座格言としてのこの言葉には、権力に盾ついて剣を取る者は権力の剣にかかって滅びるよという、そういう意味なんです。まあ、なんとも一筋縄にはいかない言葉であると思います。で、そこで私たちはどういう文脈でこのイエス様の言葉が使われたかを理解する必要があります。イエス様が本来平和を愛されるお方であることを示す言葉は、もう聖書の中に枚挙にいとまがないのですが、イエス様は人間の持つ闘争心、これをよく理解された上でこの言葉を口にされたのではないでしょうか。で、実はそう思わせるヒントがヤコブ書の4章1節に出てきます。そこではこう言われています。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。で、この言葉は私たちがもし剣を取るような時があるとすれば、その際の私たちの心のありように踏み込んでくるような言葉だと思うんです。で、私はイエス様が剣を鞘に収めよ、剣を取る者は剣で滅びるとおっしゃったことは、イエス様がご自分の身柄を祭司長たちが使わした群衆に委ねられた、そのこととセットで考えなければならないと思っています。イエス様は人間が相争うときに心のどっかには必ず争おうという一種の欲望みたいなものがあることを知っておられたんです。今巷ではいわゆる戦争法案を推し進めようとする勢力があるのですが、彼らの中には武力をもってしか平和は実現できない、そういう確信があるんです。で、これが本能的に人間の心に巣くっている闘争心という一種の欲望だと思うんですね。彼らはこの法案は平和のためだという言い方をするはずです。彼らがそういうとき、その心にあるのは強さを象徴する闘争心なのです。イエス様は闘争心、そういうこの強さを持って自分を逮捕しに来て、向かってきた群衆に向かっておるわけではありません。その反対に自分の身柄をそっくり預ける、で、そういう態度、そういう弱さを持ってその群衆に向き合われたんです。剣を持って切りつけてしまった弟子はイエス様のそうした立ち位置を全く理解していなかったのです。いわば剣や棒を手にしてイエス様を逮捕しに来てきた 逮捕に来たこの群衆と同じ土俵にペテロは立っちゃったんです。で、同じ土俵に立てば同じように剣と棒を持って応戦するということになるんですね。そうではなくて、イエス様が剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉で示されたのは、闘争心を持つ人たちと同じ土俵でものを考えるな、そういうことではないでしょうか。つまり武器を持つ相手に武器を持って向き合うなということです。イエス様は相手にそっくり身を委ねてしまう、そういう弱さを十字架につけられるという徹底した生き方をもって示されました。どうして武器を使わずに平和を作り出すことができるのか、そういうふうに考えるお方がおられるかと思います。で、その答えは十字架なのです。十字架刑は人を殺す極限の暴力装置ですけれども、イエス様は十字架につけられることをもって暴力を使うどころか、自分に暴力を振るうものを許されたのです。人間には生きるために支配欲やら所有欲やらがあると思いますけれども、現在を背負う人間は傲慢ゆえにそれを制御できないのです。それどころか暴力的になったりいたします。で、それをずっと突き詰めていくと、その先は戦争にまでつながるのです。イエス様は暴力によらず自分を差し出し許すことによって敵意や憎悪を滅ぼしました。それがイエス・キリストの平和構築の方法です。そのイエス様の姿勢に倣うならば、私たちは軍備の均衡が平和の条件であると考えることをやめなければなりません。ですから、剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉を言い換えるならば、真の平和は相互の信頼の上にしか構築できない、そうなります。教会の中にも武器による抑止力が必要だと考える方がいることでしょう。日本はアメリカの核の傘で守られていると信じている方もおられるでしょう。しかしイエス様は、剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉を持って、それではいけないとおっしゃっているんです。7月の九条の会でしたか、私たちはかつて文部省が出した新しい憲法の話を信子さんの紹介で学びました。日本の文部省はかつてああいうものを出しているんです。日本国憲法の全文をその時私は思い出しました。日本国憲法の全文にはこういう部分があります。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民と公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。で、そう書いてあるんですね。人間が軍備を拡充して自分の財産を守るということではなくて、ましてや 他者を攻撃するのではなくて、人間同士が愛と尊敬を土台にして、お互いの信頼関係を作ることに向けて努力すること。これがイエス様流の平和構築の方法です。その平和への道が、イエス様の剣を取る者は皆剣で滅びるというお言葉に込められていることをよく理解したいと思います。ですから私は教会はもっともっと強くこの平和への道を発信していくべきだと思っています。そのために私たちがしなければならないことがたくさんあると思います。神様がそのように導いてくださるようにご一緒に祈りましょう。主なる御神様、私たちはイエス様の言葉で、イエス様のお心にあるそのお考えを少し理解させていただいたように思います。私たち人間が現在として持っている争う心やおごる心や敵を作ってその敵を滅ぼそうとする力を、その心をどうぞ鎮めてください。私たちの心をイエス・キリストの平和の心で満たしてください。私たちがイエス様に従う者として、そのことを日々の生活の中で実践することができるように導きをお願いします。私たちの群れに力と知恵と勇気を与えてください。平和のための指針を確実に与えてください。教会の群れが社会にいよいよ確信を持って平和を述べ伝える群れであるように、どうぞ神様、私たちを整えてください。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の392番、主の強い御腕よを歌います。
戦え主 座り